こんにちは。信仰と希望は神にかかっている。神様が守り支え保証してくださる。だから恐れつつ歩みなさい、このことを共に見ていきましょう。恐れつつ過ごしなさいということがどういうことなのか、そのことを改めて今日確認しつつ進んでいきたいと思います。21節をもう一度拝読してお祈りいたします。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。天の父様、信仰と希望は神にかかっている、そう言い切るために、神様がどんなに私たちを深く愛し、またその愛のゆえに労苦され、また犠牲を惜しまれなかったか、そのことを改めて私たちが覚えて、あなたを崇めるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所の冒頭に、公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、この地上での歩みを恐れつつ過ごしなさいと告げられています。イエス・キリストによって私たちは神を父と呼ぶことができる特権に預かりました。だから恐れつつというのです。私たちは神様をどのように恐れるでしょうか。聖書の言葉では、日本語というのはやたら言葉数が多くてですね、同じ恐れるにもいろんな漢字を与えることが多いですね。恐れるという読みが出てくる漢字として有名な3つあると思います。恐怖の恐ですね。そしてから恐怖の不、それからかしこみ恐れる、かしこみという、田んぼの田に、衣と書いて恐れると、3種類あります。まだ出てくるかもしれませんけど、そしてひらがなで書く場合があるでしょう。でも、聖書には一つしかありません。ですから、いろんな恐れの意味が込められているだろうということで、普通神様を恐れるというと田んぼの田が頭にある if、ちょっと国語の勉強になっちゃってまして申し訳ないんですけども、を当てたらぴったりくるかなとも思うんですけど、あえてそうしていません。いろんな、恐れがその時その時に、必要だからでしょうか。神の子供とされている、アバ父よと呼べると、アバっていうのは 親しい呼びかけ、今 あまり使いませんけども、父ちゃんと、地方ではそういう言い方するでしょうし、山手ですとお父様になるかもしれませんけども、言葉は言葉として、ともかく私のお父さん、それはどんな偉い方でも、うちに帰れば普通のパパであるように、子供は、怖くて近寄れないということはせず、抱き留めてもらうために駆け寄ってきます。そういう関わりで、神様を父と呼ぶようにクリスチャンはされました。イスラエルの民は神様の裁きを受けて、この方は恐るべき方だと、その名前を軽々しく呼んではいけないと、そういうわけで神様の名前の読み方さえ言い換えていたために忘れてしまったような民です。それがイエス様が来られた時に彼らの常識がひっくり返されました。天地を作られた恐れ多い神様をアバ父よと、お父ちゃんと呼んでいる姿に、なんて神様になれなれしく失礼な望み方をするのでしょうかと、いぶかった驚いたはずなんですけども、イエス様はそれこそが神様が求めておられるご自身への愛と信頼だと告げて明かしされ、そして断るごとに祈ってみせて、ご自身と父なる神様との親しい関係を明かしし、言葉だけでなく何でも言うことを聞いてくださり、天から声がかかるまでの証拠を示してくださいました。そして同じ神様との親しい、ある意味恐れなくていい関わりを与えるために、神と人とを隔てている罪を十字架によって取り除いて許しを与え、そして信じる者といつも一緒だから神様は怖くないと、そう言えるようにしてくださったんです。ですからクリスチャンは、最初は慣れなくて恐れ多いと感じたかもしれませんけど、お父様と親しみを込めて呼ぶことができています。しかしここでは神の子供として地上に起立している時を恐れつつ歩みなさいと勧めています。どんな恐れなんでしょうか。17節に、人をそれぞれの仕業に従って公平に裁かれる方をとあります。私たちの地上の歩みを神様はすべてご存知で、公平にエコひいきなしに正しく裁いてください。この事実は厳然としてあるのです。だから日々を神様に喜ばれるかけがえのない時として考え行動しましょう。そのことを問われているのです。これで怖くて縮こまってはいけないかと思います。し かし、私たちは神様の家族の一員として召されたのですということはいつも忘れないでいたいんです。公平に裁く、だからあれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないというふうに、窮屈に考えないでほしいんです。そうするとパリサイ人や律法学者のようになってしまい、かえって神様を悲しませますから。もし神経質な親のもとに育ってしまって怖くて近づけない家族だったら辛いですね。そんなことは決してないんです。しかし神様が全てを覚えていて、私たちの喜ばれることを全部忘れないで、よかったね、よくやったねと褒めてくださる、そのことを思い浮かべて大切に、今の一時一時をかけがえのない一コマ一コマとして歩み、あとは忘れてしまって、私たちがいちいち覚える必要ないので、役に立つことは覚えているべきですけども、自分がやったことについては忘れて、もっともっと神様に喜ばれるように歩んでいく、それを神様は求めておられるのかと思います。公正に裁かれるというのはですね、私たちがともすればいい加減さ、不公正さに流されてしまうからです。どうせという思いが、誠実に歩んだって皆見ていないし、偉い人が威張ってるだけで、誰からも褒められることはないし報われることはないという、がっかりした経験があったり、また人から捨てられたり裏切られたりということがあったら、正直に生きても損するばかりだというふうに思い込まされているかもしれません。実際地上ではそういうことが多いんです。せっかく気づいたものがあっという間に壊れてしまうことが、また壊されてしまうことがあります。確かにそういうことがなかったとしても、確実に虚しさが押し寄せてきます。なぜなら若さはいつまでも続かず、またあらゆるものは朽ちてゆきます。いつまでも残っているように見えても、今度は私たちの寿命が尽きてしまいます。でも神様は覚えておられます。神様のために成したことは、たとえ成功でも失敗でも、私たちの誠実な行いや思いを神様は覚えておられ、よかったとしてくださるとともに天で報いてくださいます。神様は私たちを愛してですね、良いことをいっぱいいっぱい覚えていたいと願ってらっしゃるんです。神様を恐れるとは、神様が偉大な方である、私にとって欠くことのできない方であるということを覚えていくことが一つですし、また神様を恐れるとは、こんなに私たちのために思い悩み犠牲を払ってくださったんだという恩を覚えるということでもあり、 また私たちにとって神様がこんなにも大切なかけがえのないお方であるということを覚えていて、この方を喜ばせたい、悲しませたくない、自分がいただいた恵みの上にそれを壊さないように、もっともっと素晴らしいものにしていこうという私たちの初心を忘れない思いですね。それがここで ペテロが語っている恐れです。そのように私たちは目指しましょう。そしてどうしてこのように神様をかけがえのない方として愛して大切に日々を歩むべきか、二つの理由を改めて使徒ペテロは伝えています。一つは、私たちがこんな素晴らしい祝福に預かっているのは神様の果てしない犠牲があったからだということ。これが第一の理由です。こんなに良くしてくださってという感謝の裏にはですね、それを良くする方のどれほどの心遣いや犠牲があったかということが背後にあるんですね。まあ、物でしたらですね、大金持ちの方があったらですね、何億円あっても惜しくないということでポンとあげられるかもしれません。しかし私たちの救いは物に測れないんです。虚しい生き方から助け出されるためにですね、お金ボンボン投げればそれで虚しい生き方から救われるかって逆ですね。おそらく、いや、確実にでしょうね。貯金通帳にものすごい額が入っていつでも使えるとなったらですね、ますます楽しいことに身をやつして、そして高ぶってしまい、時にはスリルを味わおうとしてとんでもないことをやらかしてしまうかもしれません。自分がこれほど愛されている、大切にされているから、いい加減じゃなくてきちんと誠実な生き方をしようというふうに人が生き方を改めようとする、そのために財産は役に立たないんです。心が必要です。あなたが本当に大切なんだよということはお金じゃ測れないんです。心です。行動です。それを神様は身をもって示してくださいました。私たちに伝わるように神様は御子を私たちと同じ姿で同じ場所に使わされました。貧困、自分勝手、無慈悲、それらの渦巻く世の中に、王様が来るから全部片付けてねっていうんじゃなくて、同じ中で一緒に苦しむ状態にイエス様は身を投じられました。権力者からは迫害される立場に、そして庶民からはやっかまれる立場に、 困っている人には利用される立場に、そして人々からは理解されない立場に身を置かれました。神の栄光の姿を隠されて、普通の人よりも劣った立場や見かけで庶民として歩まれたんです。人は見かけによって判断されるということがありますけども、しかしイエス様の内なる輝きは隠すことはできませんでした。そして心ある方は気がついていったんです。この方こそ神の御子だと。そしてイエス様は身を粉にして私たちのために仕えてくださいました。もう数えきれない人が集まっている中で、もう打ち止めではなくて最後まで付き合って仕えてくださいました。そして聖書の予言を成就するために一歩一歩十字架の道を向かわれ、私たちのために苦しみ、すべての罪を受け止めて十字架でご自分の命を捧げてくださいました。こうしてイエス様は父を彼らをお許しくださいと祈り、そして父なる神様からも、私たちが罪のゆえに神のもとにから断ち切られなくてはいけませんので、見捨てられて、そして命を犠牲にされました。なぜでしょうか。私たちが受けるべき罪の報いを身代わりに受けるためです。こうして私たちは許しを受けました。信じたときに。そして許していただくだけでなく、罪の中から立ち上がって新しく歩み始めるように、イエス様は私たちと命を結びつけてくださいました。私たちが喜ばれればイエス様も喜ばれます。私たちが恥を負うならばイエス様はも恥を負われます。私たちが喜べば喜び、私たちが悲しめば悲しみ、そして私たちが良からぬことを考えたり行ってしまったら、それはイエス様の恥となるようになられました。クリスチャンが神の栄光を表せれば、感謝なんですけども、神様の、がっかりされることを時に考えたりなしたりしまいますけども、それはイエス様がついていながらやらかしてしまったということになるんです。それはだからといってイエス様は文句は言いませんし、見捨てはしませんけども、そうなるのは申し訳ないと誠実を尽くすのではないでしょうか。イエス様はご自分が受けた立場を全部私たちに預け、またご自身が相続するものを全部私たちと共有し、私たちが歩む日々を全部私たちと共有して歩まれるんです。これらの犠牲によって私たちは虚しい生き方から救われました。救われましたけど、まだゴールは遠いです。忍耐持ってお付き合いしてくださりながら私たちを助けてくれます。 これほどまでにしてくださったんでしたら、私たちはこのことを恵みになれないで、初心を忘れずに神様に喜ばれるように生きるべきではないですかとペテロは告げます。さらにもう一つの理由は20節21節です。このペテロの手紙のこの箇所が言っていることをもう一度心に留めながら進んでいきましょう。18節からもう一度お読みさせていただきます。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。これが今まで見てきた理由ですね。キリストの犠牲によるのです。20節以降、キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。神にかかっているから私たちの信仰と希望はですね、だから私たちは神様を恐れて神様に喜ばれるように目指すべきだと告げているんです。先に確認した一番目の理由は神様の尊い犠牲のゆえにです。そして二番目は、神様は永遠のご計画の中でこの救いを与えてくださったということです。犠牲、それは一時の犠牲だったかもしれません。十字架はあっという間ですね。一日で終わり、復活まで行ったら3日間です。しかしこのクライマックスである神の技がなされるために、神様は世界が作られる前からご計画を立てられました。そして人類を創造し、その前に世界を創造し、そしてたちまち人類が堕落してしまいますけれども、それを着実に乗り越えていくために計画を一歩一歩進めていかれたんです。十字架のに至るまでどれだけの準備がされてきたか、そのことが旧約聖書全体に記されています。すべてはキリストの十字架に向かっています。これでもかこれでもかと、これが神様の計画ですよということが今私たちに分かるように、当時は何のために神様はそうされるんだろうかという一人一人の先祖たちの営みを神様は準備し、すべて十字架に向かってるんですよと示してこられたんです。この神様のご計画が聖書に記されています。聖書が間違ってる、価値がないというならば、人類のすべての歴史、宇宙のすべての歴史は価値がないということになり、虚しいということになってしまいます。確かに神様を知らなければ虚しいものです。死ねばおしまいですから、悪はなくなりませんから。でもそれを解決するために神様は全身全霊を犠牲にされました。このささやかと見える神様の偉大な犠牲を これこそが救い主だと証明するために、旧約聖書の歴史がすべて導かれてきたんです。かつての信徒たちは分かりませんでした。はるか先の幻にしか見えませんでしたけど、今私たちはそれが事実起こっている、完成に向かっていることをこの場にいて体験しています。キリストが死ぬことが罪の許しのために不可欠であること、他のいろんな方法を試してみてもダメだったことを通して示しておられ、またなんでこのことを神様命じられたんだろうかということ、一つ一つが聖書によって明らかにされて、すべて十字架を予表するためのものだ、あらかじめ私たちがイメージを持つことができるためだということが明らかになりました。そして長年の歴史の中で、この出来事も神様の十字架、キリストの十字架の計画に私たちが思い至るためのものであったということが分かり、そして予言の言葉が聖書の中にパズルのピースのように置かれていて、当時の人はなんでここでこんな話が出てくるんだろうかと思いましたけども、拾い集めてみるとジグソーパズルを集めて組み合わせると、キリストの姿が現れるように神様は、これが永遠の計画であることを証明するために、はるか昔にそのピースを置いていらっしゃったんです。ここまで緻密な計画を持って神様が準備をし実行してこられたことが失敗だったわけはありません。意味がないことであったわけはないです。十字架と復活の救いを否定することは人類のすべての歩みを否定することになります。虚しかったと、そうではない、素晴らしい祝福に向けて神様が準備してこられたんだ、だからこの方を知れば私たちの人生は無駄でなかったことがわかる、そのことが終わりの時にはっきりされる、だから信仰、イエス様を信じること、そして私たちが、私の人生は価値があるんだ、素晴らしいゴールがあるんだ、虚しくないという信仰と希望は神様にかかっている。神様が失敗したらそれは頓挫するでしょう。しかし神様が失敗するわけはない、挫折するわけはないんです。数千年間神様に敵対するサタンや罪に支配された方たちは散々わけわからないまま邪魔してきたんです。でも神様の計画は確かだったんです。そしたらこれから起こるどんな障害があったとしても、救いが途中でダメになることがあるわけないんです。だから主を信じ、主に従い、困難もあっても希望を持って神様に喜ばれる一歩一歩を目指していきましょう。ローマ人の手紙の8章28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには全てのことが益となると約束されています。旧約の歴史でもイスラエルのさまざまな失敗が記されていますけど、それが益になっているんです。 私たちも万全の欠けのない傷のない生涯に歩めるわけはないんです。でも神様に信頼するならば、すべてが栄光のゴール、最終的な成功のために役に立つんだと。私たち勉強でも仕事でも失敗が貴重な教訓になりますよね。よかったと言えるんです。聖書は主を恐れよと言って完全無欠な生涯を歩めて言ってるわけじゃないんです。土台無理なことです。でも主に信頼して歩むならばよかったとなるんです。ですから失敗を恐れず希望を持って進んでいきましょう。これが信仰の価値です。ぜひそのような生涯に入ってください。神様はご自身に信頼させるものを失望させます、させませんから。もう一度21節を読んでお祈りいたします。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうか私たちが主に信頼して歩んでいく一歩一歩を刻むことができますように、こうしてあなたを崇めることができますように。